聖書を拝読いたします。本日はマタイの福音書6章33節をお読みいたします。第3版お持ちの聖書をお持ちの方は新約の11ページ第2版をお持ちの方は10ページになります。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。続きまして、説教。横谷渉先生による説教。神の国とその義を第一に求める。です。それでは先生お願いします。
お祈りをして、ご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。今から御言葉を共に聞いていきます。聖霊なる神様ご自身が、どうぞ、しもべのうちに働いてくださり、また、お一人お一人の心に語りかけてくださるように。あなたの伝えたいと思っていること、知ってほしいと思っておられることを今日皆さんが知ることができるように、しもべが伝えることができるように神様用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週もそうでしたけども、来週からですね、2ヶ月、日本に、一時帰国します。それで、今日はですね、最後に皆さんと一緒に分かち合いたいなと思った聖書の言葉を選ばせていただきました。それは、有名な聖書の言葉ですね。先週も有名な聖書の言葉でしたが、今日もイエス様の言葉で、神の国とその義をまず第一に求めようという御言葉であります。私がですね、神学校に仕事を辞めていくときですね、恩師が、なんかこう聖書に書いてください。ちょうど聖書の第3版が出たので、新しい聖書をですね、教会で、買っていただいたんですけど、そこでちょっと御言葉を書いていただいたのが、この、神の国と、その義と、まず第一に求めようという、この言葉でした。いよいよ、仕事を辞めて、進学校行くという時に、まあ、与えられた言葉と思って、本当に、どんなことが、これからあるかわからないけども、とにかく、神様を大事にすることだけは、こう、曲げないでやっていこうっていうふうに、そのように、決意を、まあ、覚えています。今日、もしかしたら飛行機が落ちるかもしれないので、最後のつもりで、語らせていただきたいと思います。まず最初にこの、背景だけ少し簡単に押さえておきたいんですけども、5章の、5節を一緒に開いてください。ご一緒に声に出して読みたいと思います。マタイの5章5節。3。はい。この群衆を見て、イエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。ここでわかるように、この今日の聖書の箇所は、 ここから始まります。そこでイエスは口を開くというところから始まっていきます。つまり、この説教ですね、この今日の聖書の箇所の教えはですね、イエス様が山で基本的にはお弟子さんにお伝えだった教えであるっていうこと。同時に、イエス様と一緒、弟子たちと一緒にイエス様の後をついていった群衆に向けて語られたメッセージ。これが、この6章33節の教えであるということです。ですから、基本的には、イエス様をもう信じている人ですね。神様との和解をして、神様を天のお父さんとこう呼ぶ関係に入れられている人、その人に向かって、神の国とその義とを大事に求めなさいと、イエス様は語っておられるということで、全然イエス様のことを信じていないし、神様を父と思っていない人に向かって、神の国とその義とを第一に求めなさいとは言ってないんですね。いいですか？神様なんて信じないっていう人に向かってこの聖書の言葉は命令してるわけじゃなくて、神様を信じます。イエス様の救いを受け入れますと言った人に向かって、イエス様は神の国とその義を第一に求めなさいと教えられているということですね。今日もここから大きく3つのポイントで、お話しさせていただきたいと思います。今日、最後なので、ちょっと長くなるかもしれませんが、短く、なるべく早くやりたいと思います。まず第一に皆さんと今日思いたいこと、それは、どうして神様の国とその義を第一に求めなくちゃいけないのかということです。なぜ神を第一にしなくてはならないとイエス様は命令しているのかということですね。どうして他のものを第一にしてはいけないのか。神の義、国と神の義でなくてはならないのかということです。それは、今日読まなかったですけども、この文脈から言って6章の25節からの内容がその答えになります。ご一緒に25節、6章ですね、読みたいと思います。3、はい。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。ここで、この後ちょっと読むのは割愛しますけど、イエス様は心配ということについて語るわけです。その文脈の中で33節の御言葉があるわけです。さっきも言ったようにそれはクリスチャンに向けて語っているわけですけども、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけないということ。その後、有名な聖書の言葉ですが、空の鳥を見なさい。野の百合を見なさい。神様がこれほどに装ってくださってるんだから、あなた方に良くしてくださらないはずがないでしょうっていうふうに持っていくわけです。イエス様は、ここで自然に目を止めさせて、そして論理的に答えを導いていくわけです。なぜ神の国とその義をまず第一に求めるべきなのか。その答え、ね、なぜなら神様がもうすでにあなたの必要を満たしてくださるからです。ね。私たちが何を着ようか、何を飲もうかと心配して、それを第一に求める必要はもうないんですよ。神様はあなたの必要を誰よりもよくご存知で、あなたの必要をあなたの必要と思われる分、ちゃんと用意してくださるから。そういうことをあなたはあくせく働いて一生懸命求めなくていいんですよ。ということをここで言っているわけです。多くの人たちは生きるために働きますね。食べ物を得るために、 着るものを得るために、飲み物を得るために、この世を行きます。しかし、聖書はそう教えていないということです。よろしいですか？人間というのは、お金を稼ぐために生まれてきたわけではないと聖書は言っているんです。聖書が語っていること、それは人というのは神様を求めるために作られたんだ。男子一生、まあ女性もそうですけども、女子一生の生涯をかけてすべきことは、それは金儲けではないということです。快楽を求めることではないということです。神の国とその義を求めること、これが人間の本分であるということですね。なぜなら、神様があなたに必要なものは備えてくださるからです。それは、野のユリや空の鳥を見ればわかるでしょう。彼らは何の働きもしていないけれども、神様は見事に養ってくださっているではないか。ここで論述するわけですね。もう一つ理由があります。ルカの福音書の12章、ちょっと開きたいと思います。ルカの福音書12章の16節から、ちょっとマタイの福音書から100ページぐらいですね、後ろになりますね。ルカの福音書12章の16節からのイエス様の例え話をお読みしたいと思います。お読みしますね。聞いててください。それから人々に例え話を話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。たくさんの財宝、たくさんの、こう、財産ですね。それをどれだけこの世で蓄えたとしても、あなたの命を損じたら何にもならないではないか。だから、あなたはそのようなものを求める人生ではなくて、神の国とその義をまず第一に求めなさい。と、イエス様は教えるわけです。皆さん、いかがでしょうか？皆さんは何を第一に求めて生きているでしょうか？皆さんはその一生をかけて何を第一にして生きていこうと考えておられるでしょうか？今日、聖書は神の国とその義をまず第一に求めなさいということです。それ以外のものを求めたとしても、それは虚しいということです。どんなにこの世で成功を収め、どんなにこの世で人々から称賛を勝ち得て、ああ、あの横谷先生っていう人は立派な先生だった。たくさんの人を洗礼に導いて、たくさんの人を励ました。ああ、いい先生だな、と。どんなにこの世で称賛されても、神の前に富まなければ、それは虚しいということです。これが聖書の教えですね。なぜなら死んだ先にそれを持っていくことはできないからです。そして自分でそれを求めなくても神様がちょうど良い分だけ私たちの必要を満たしてくださるからですね。では第2にもこの神の国とその義をまず第一に求めるって一体どういうことかということであります。ちょっとくどいようですが、どういうことでないかということを先にお話ししますね。神の国を と、その義をまず第一に求めるということは、すなわち、この世のものを求めることではないということですね。神の国ということと対比されているのが、この世であります。そして、私たちは、この世のことで、いつも思い煩うわけですね。何を食べようか、何を着ようか。財産がどれだけあるか、だからどれだけ生活が大丈夫か、安定するか。そういったことを私たちは心配するわけです。また、人によっては、この世での成功、この世の快楽、この世の人たちの称賛、名誉、地位、そういったものを私たち人間っていうのは、まず第一に求めてしまう傾向があります。そのように私たちは教えられ、またこの世界はそのように生きているからです。そのような人たちの根本にあるこの、ね、なんていうか原因というか、価値観というのはこういうことですね。今のこの世が全てだという価値観です。この世が全て、私がいるこの時代、この世が全てだと考える考えですね。その考えにいる限り、この世が全てですから、この世で出世すること、この世で成功すること、この世で快楽を尽くすこと、この世で楽しむこと、それが第一になってくるわけですね。しかし、聖書はそうであってはならないと教えているわけです。しかし、この世が全てだとするときに、私たちは、この世のことを第一に求め、そして、この世のことで、思い、煩い、心配をし始めるわけですね。繁栄の神学という神学を聞いたことあるでしょうか？これは教会に、ある神学ですけども、教会が大きくなること、教会が経済力を持つこと、力を持つこと、それが神様の祝福だと考える教えですね。それも間違いですね。聖書は、イエス様は、教会が大きくなることをまず第一に求めようとは言っていないからです。イエス様は、神の国とその義をまず第一に求めなさいって言ってるんです。教会が繁栄することを求めなさいというのは、これは深いですね。神の国とその義を第一に求めた結果、教会が繁栄されてよかったねっていうのはいいでしょう。しかし、それを抜きにして、神の義を大阪にして、教会の繁栄を私たちが求めるとき、それは誤りになっていくわけです。戦時中の教会はまさにその誤りに落ちたわけですよね。天皇を神様として拝まなければ教会を取り潰すぞと言われたわけです。教会、ホーリネスの教会を除いてすべてこれに屈服したわけです。教会を守るためには天皇を拝まなくてはならないということで天皇のその家と十字架を両方教会に掲げたんですよね。私たちはそのような過ち、誘惑に陥るわけです。神の国とその義をまず第一に求めるとはどういうことか。それは、この世の成功、この世の富を求めることではないということですね。そのことをまず押さえておきたいんです。では、神の国とその義を求めるとはどういうことか。それはよろしいでしょうか。それは神様との関係を第一に求めるということです。神の国とその義とをまず第一に求めるということ。それはすなわち、あなたと神様との関係を最優先にしなさいということです。まず第一に求めるっていうのは他の何よりも優先するということですね。そういう意味の言葉ですよね。 他の何よりも勝ってあなたはまず神様との関係を優先しなさい、選び取りなさいというのがこの御言葉の教えであります。なぜですか？なぜならあなたの必要、あなたが本当に必要としている、ごめんなさい、肉の欲でですね、本当に必要としているもの、食べるもの、着るもの、生活の糧、生活をしていくためのもの、あるいは楽しみ、喜び、そういったもの、平安ですね、心の平安、そういったあなたが本当に欲しているもの、それは神様が与えてくださるからです。だからそれを求めるんじゃなくて、あなたはまず神様との関係を求めなさいって言ってるんです。神様との関係さえうまくいけば、それに加えてあなたの必要は与えられるからです。空の鳥、野の百合が何もしなくてもその必要が与えられているように、あなたは神様との関係をまず第一にするならば、他のものは神様、あなたのことよくご存知だから、何を着るべきか、何を食べるべきか、何を飲むべきか、あなたが何を必要としているか、他の誰よりも、自分自身よりも神様はよく知っているので、あなたに与えられるから。あなたが本当に求めるべきもの、それ求めちゃいけないって言ってるんじゃないんです。第一になって言ってるんですね。本当に第一にすべきこと、それは神様との関係であるということです。神様ご自身との正しい交わりを持ちなさい。神様と正しい関係を持ちなさい。もしあなたが神様を全知全能で、あなたのことをよく知っている神様を父よと呼ぶ関係にあるなら、父と子の関係にあるならば、あなたの必要は全て満たされるからですね。お開きになれる方は、ローマ人への手紙の8章を開いてください。ローマ人への手紙の8章28節。有名な聖書のこれも箇所ですけども、ぜひ今日皆さん覚えてください。今日聖書から神様が皆さんに伝えたいと思っている言葉であります。ローマの手紙8章の28節。ご一緒に声出してみましょうか。開きになれない方は聞いててください。3、はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召されるというのは、神の国とその義をまず第一に求める人です。その人は神様がすべてのことを働かせて益としてくださるということです。借金があったとしてもそれを益に変えてくださる。病気があったとしても、障害があったとしても、神様はそれをマイナスをプラスに変えてくださる。だからあなたがまずしなくてはならないことは、病気を癒すことではなくて、障害を克服することではなくて、借金を返済することではなくて、困難を解決することではなくて、問題を解決することではなくて、神様を第一とすること、神様との関係をまず第一に求めること、最優先にすることだということです。31節。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちのために、私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡されたが、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう、というのがパウロの論理ですね。イエス・キリストは神、御子ですね。自分のたった一人子さえ惜しまずに私たちのために渡してくださった方が、どうして私たちの着るものや食べ物のことをくださらない、配慮してくださらないはずがないでしょう、とここでパウロも語っているわけです。神の国とその義をまず大事に求めなさい。そうするならば神様は必ずあなたの必要を 満たしてくださる。これが聖書の教えであり、約束であります。神の国とその義をまず第一に求めるとは一体どういうことか。それは簡単に言うならば、あなたと神様との関係をまず第一にしなさいということです。いろんな今日一日朝起きてやるべきことがあるかもしれない。ね。あれもしなくてはいけない、これもしなくてはいけない。でも、それよりも前に私たちが求めるのは、まず神様との関係です。神様と正しい関係にあるか、神様をアバ、父よと呼ぶことができる関係にあるかどうか、神様の前に隠し持った罪はないだろうか、神の前に悔い改めていない罪はないかどうか、そのことをまず最優先にしなくてはならないということです。もう一つ例えを言うならば、今日の聖書の箇所の少し前にもありますけども、隠れたところで見ておられる神の前に報いを受けられるようにしなさいということですね。神との関係を最優先にするということはそういうことです。人からどんなに称されたとしても、人に見せるためにしておいて、神様からその報いを受けられないならば、それは神様との関係を第一にしてないということですよね。人との関係を第一にしてるということですよね。人によく思われたい。これみんなある気持ちですけども、人から悪く思われたくないっていうことを優先するならば、それは神様を後回しにすることです。私はしばしばそういう誘惑があるわけですね。横谷先生、今日の説教、良かったですねって思われたくて語りたくなるんです。そうすることは、神様の関係を無視して、人との関係を優先していることになるわけですよね。人前で、立派な、あの人のお祈りは立派だなと思われた人に聞かせるためのお祈りをする。人の前でたくさんの献金をして、あの人たくさん献金して偉いなと思われたくて献金する。これ当時のパリサイ人と立法学者の姿ですけども、私たち人間の姿でもあるわけですね。これは神を大事としてないということです。神様との関係よりも、この世の人たちとの関係を第一にするから、そのようになるわけですよね。私たちは神様との関係を第一にしているでしょうか。もう一つ別の言い方をするならば、神を第一とするということ、神様との関係を第一にするということは、それは永遠に価値あるもののために生きるということです。永遠に続くもののために浪するということです。これが神様との関係を第一にする。神と国とその義を第一にするということの別の表現です。1955年にですね、5人の戦士がですね、南米のエクアドルというところに、ジャングルにですね、イエス様を伝えにですね、宣教に行ったんです。アウ家族というこの原住民の人たちに福音を伝えるために行ったんですね。1955年、皆さんどこで何してたでしょうかね。その時ですね、5人の宣教師が行くわけですけども、まあ、未知の人たちだから、アウ家族の人たちにとっても迷惑な話でですね、命を狙おうとするわけです。まあ、密漁っていうかそのですね、奴隷として、捕まるんじゃないかという恐れもあったんだと思うんで、まあ、区別つかないわけですから、その宣教師を、まあ、殺そうとするときに、この人たちは、まあ、相談するわけですね。銃持ってたんです。で、銃で対抗するかどうかを判断、相談して考えたんですけども、彼らは銃の使用を禁止しよう、やめようっていうふうにしたんです。それなぜかというと、自分たちはもう天国に行く備えができている。でも、この人たちはまだ天国に行くその準備ができていないから、自分たちはここで死んでもいいけども、この人たちを殺すわけにはいかないっていうことで、銃の使用をやめたんです。そして、見事にこの5人とも殉教したんです。殺されてしまったんですね。ジャングルの従者っていう有名な本がありますし、映画にもなっている、これ実話であります。この後ですね、 後日談ですけど、この宣教師、亡くなった宣教師たちの遺族たちがですね、家族の人たちを許して、この赤族の人たちを愛して、そしてまたご婦人たちがですね、その国に宣教に行くんです。そして赤族の人たちが自分たちが殺した人たちの奥さんだっていうことを知ってですね、心を動かされて、イエス様を信じる。あ、この人たちは密漁に来たんじゃなくて、本当に大切なものを伝えに来てくれたんだっていうことが分かって、福音が広まっていくという話であります。この5人のうちの1人に、ジム・エリオットという人がいます。この人、生きていた時に、次のように言っていますね。決して失うことのないものを獲得するために、いつまでも保つことのできないものを捧げるのは決して愚かではないって言ったんです。いいですか？ややこしいかな？いつまでも続くもの、永遠に価値あるもののために一時的なものを失うことは決して愚かではないって言ったんですね。これが神の国とその義を第一に求めるということです。それは永遠に続くもの、すなわち死んで亡くならないものですね。そのもののために一時的なものを、いつまでも残すことのできないものを捧げていくこと、失っていくこと、それを愚かではないと彼は言ったわけですね。そして文字通り彼らは命を失っていったわけです。神の国とその義とをまず第一にすること。もう一つだけここで押さえておきたいこと。それは神の義を第一にするということです。このことは説明が必要ない教えであるかと思います。ここで大切なことは神の義を第一にしなさいって言ってるんですね、聖書は。そうですね。皆さんの聖書にそうなってますね。義を第一にしなさいとは書いてないはずです。神の義です。自分の義ではないということです。自分の目に正しいと思うことを第一としなさいと聖書は教えているのではなくて、神様の前に正しいこと、すなわち聖書の言葉にあたって正しいということを選び取りなさい。これが聖書の教え、イエス様の教えです。自分の目にこれが正しいと思う、そのことをまず第一に選びなさいと言っているのではないということです。また、このタイの国で正しいと言われていることを第一にしなさい。日本の国で憲法で正しいと言われていることを第一としなさい。お父さんお母さんがやっていることで正しいと言われていることを第一としなさいと言われているのではないということですね。神様の義です。私たちが第一にすべき。神様が正しいと語られていること、神の前に正しいことを第一とすること。これが神の義を第一にしなさいというこの命令であります。ですから聖書を読まないと私たちはわからないわけですね。聖書が何と言っているか、それを私たちは注意深く読み、また考えていかなくてはならないわけですね。1974年、私が生まれた年ですけども、ローザンヌ会議というのが持たれました。ここで、福音派の教会派ですね、これからは福音を述べ伝えるだけでなくて、社会的な責任も果たしていこうということを決議した、まあ、歴史的に有名な会議なんですね。1974年のローザンヌ会議は。ここで、この教会の会議に集まった人たちが、なぜそのことを選んだか、どうして社会的な責任、まあ、選挙に出るというか、政治的な関わりを持っていくということもそうですし、福祉に力を入れていくということ、あるいは国が戦争をしようとするならば、それを平和的に阻もうとする働きですね。そういったことが社会的責任でありますけども、なぜそれをしようとすることになったかという、そのきっかけは、この御言葉ですね。神の義をまず第一に求めようと、神が 言われているから、私たちは神様の義を、福音を述べ伝えると同時に、神様の義、社会の中で、あなたの会社の中で、職場の中で、神様の義を求めていくとはどういうことか。この国において、神の義を求めていくとはどういうことか。それを、教会は力が小さいかもしれない。クリスチャンは人数が少なくて、力が弱いかもしれない。でも、求めていくということですね。それを、ローザンヌ会議では決議したわけです。私たちもまた、この御言葉に立って、神様の前に正しいと思われること。それに対して、どんな報いを受けるかわかりません。どんな損失を被るかわかりませんけども、神の義を求めていかなくてはならないということですね。たくさん話しましたけど、まとめますと、神の国とその義をまず第一に求めるとは、それはこの世の成功やこの世の富ではなくて、神様との関係をまず第一に求めなさいということです。あなたが今しているその計画、それが成功することをまず求めるのではなくて、教会のそのビジョンが叶うことをまず第一に求めるのではなくて、あなたの心配、悩みが解決することをまず第一に求めるのではなくて、神様ご自身との関係をまず回復しなさい。まず第一に求めなさいということですね。またそれは一時的なものでなく、永遠の価値あるものを優先するということ。また、神様の前に正しいということを選び取っていくことだということです。最後に補足として、三つのこと短く語って終わります。長くなって申し訳ありません。最後に三つのことだけ。最後にお伝えしたいこと、それは、神様の国とその義をまず第一に求めるということは、よろしいでしょうか？別な言い方をすると、それは捨てるということでもあるということです。ご一緒に、ルカの福音書、18章をちょっと開いてみていただきたいと思います。ルカの福音書の18章の29節と30節ですね。新約聖書154ページ、第2版の聖書の方は140ページから141ページになります。ご一緒に声に出して読みたいと思います。3、はい。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあって、その幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあって、その幾倍かを受けないものはないと教えているわけです。これも今日の聖書の箇所の教えと同じ教えであります。ある意味で神様を第一とするということは、神様以外のものを捨てるということを意味しているからです。神様のために何かを失ったとするならば、神様を第一とするためにそれ以外のものを何か損失を被ったとしたならば、神様はその幾倍も、聖書の箇所には幾倍もの報いを受けると書かれています。私たちは捨てるということ、それをしない限り、しないでですね、神様を第一とすることはできない。これが聖書の教えです。結婚にもこれ例えることができますね。私はこの人と結婚します。それはすなわち、全世界の他の人とはもう結婚しませんって言ってることですよね。この人を選ぶということは、すべてそれ以外の人を捨てるということを意味しています。その他の人たちの結婚を諦めるということですよね。一人の人を選ぶということは、神様を選ぶ、神様との関係を第一にするということは、それによって何かを捨てなくてはならないということです。 捨てることなしに神の国とその義を第一に求めることはできないんです。ジム・エリオットさんも命を捨てたんです。神の国とその義を第一に求めるために。私たち教会も神様を第一とするためには何かを捨てなくてはならないということです。そのことを覚悟していなくてはならないということです。捨てる、第一にする、神様を第一にするということは、すなわち何かを捨てるということです。それは妻、両親、子供、財産、何かはわかりません。しかし、聖書は教えています。それを捨てなければならない。イエスも言われましたね。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい。イエス様についていくということが、神様を第一とすることですよね。それは、捨てることなしにはついていくことができないということです。何も捨てないで神様を第一としているということは、それ嘘ですね。損失が必ずあるし、痛みがあるし、傷を伴います。もったいないな、惜しいな、そう思うことを経験していくわけです。しかし、私たちは神様を第一とする。その時に必要が与えられることを経験していくわけですね。第2位。この教えをですね、これを立法として捉えないでいただきたいなと思うんですね。こういうふうにも読めるんです。あなたは神様を第一としないならば必要は与えられないよ。もしあなたが欠けていることがあるなら、それあなた、神様を第一としていないからだよ。文句言えないよって言いたくなる御言葉なんですけど、私はそうは思わないんですね。この聖書の箇所のこの25節からの内容を見るならば、空の鳥、野の百合を見よ。これらは神を大事としているから養われているのか。そうではないですよね。何もしてないんです、彼らは。意志がもちろんないからですけども、野の百合も空の鳥もあるがままそこにある。しかし、神様は養ってくださる。ましてあなた方に良くしてくださらないわけがないでしょう。信仰の薄い人たちってイエス様言われるんです。つまり、私たちは神様を第一とするから神様が必要を与えてくださるという順番ではなくて、神様が十分に良くしてくださっている。だから、もうこの世のものを第一とするのはやめよう。イエス様を第一にしようではないかというのがここの教えであると私は思うんですね。私たちがイエス様を信じる前からイエス様は私たちの必要をよくご存知で備えてくださってきましたよね。私たちは自分の意志で心臓を動かしてないですよね。神様が動かしてるんですよね。心臓を動かさないと死んでしまうと思って頑張って心臓を動かしている人は一人もいないですよね。私たちは生まれる前から、クリスチャンになる前から、光があり、水があり、空気があり、食べ物があって、全部整えた上で、神様は人間をそこに作られたんですよね。すべて私たちに必要なものは、神様は先に与えてくれてるんです。私たちが神様に従ったから与えられるのではなくて、私たちは神様に与えられているから、もうそのようなものを追い求めるのはやめようではないか。神様を大事にしようではないかと、ここで教えているのではないか。すなわち、神の恵みに対する応答の招きであると、私はこの聖句を読むことができると思うんですね。皆さん、いかがでしょうか。我が魂を主の良くしてくださったことを、何一つ忘れるなって詩編の作者は言っていますね。私たちは神様がどれだけ自分に良くしてくださっているのか、まずそこに目を留めなくてはなりません。そこから始めようではないでしょうか。そして自分にどれだけ神様がして良くしてくださっているか、またこれからも良くしてくださるのか、そのことを信頼して他のものを選ぶのをやめて、神の国とその義を 選び取っていく、そのような歩みへと私たちは招かれているのではないかと思うんですね。最後にもう一つだけ、今言ったことと相矛盾するようなことを言います。誤解のないようにしていただきたいんですけど、最後に言いたいこと、それはしかしですね、神様の恵みは神様に従う者にも従わない者にも与えられるんです。でも大事なこと、それはこの聖書の言葉に神の国とその義をまず第一にした、その時にしかこの恵みはわからないということです。神様はあなたに豊かに養いを与えてくださっています。あなたのことを誰よりも心配して愛してくださっています。ですがこの聖書の言葉を頭の知識として知っているだけにおいては、神様のこの恵みはわかりません。神の国とその義をまず第一にしたとき、初めて、ああこの聖書の言葉は本当なんだっていうことを私たちは体験していくんです。それを行わない人はそれはわからないんです。頭ではわかっても心では理解できませんね。私たち夫婦は進学校を出るときにそのことを経験しました。神様を第一にしました。妻はそのために両親との関係を後回しにして神様との関係を優先したんですね。両親から縁を切るって言われても進学校に行くっていうことを彼女は選んだわけです。すると神様はその御言葉の真実を彼女に示してくださいましたね。私にも示してくださいました。経済的に困窮することは一度もなかったですね。神様が共にいてくださること、豊かに養ってくださることを私たちは経験してきました。このタイでの3年間も住むことを言うことできると思います。来た時は本当に人数が少なくて食べていくことができるだろうか思いましたね。給料も全部出ませんよっていうことを最初に言われました。そうだなと、もう食パン食べるしかないなと最初は思いましたね。いつまで続くか、そうですね、問題があって預金を下ろすこともできないような状況で、本当にいつまでこのタイの教会で、生きていくことができるかなと思いましたけども、神様不思議に一度も私たちが明日食べるものがないなんてことのないように養ってくださいました。これは神様の言葉を第一にして神の国とその義を第一にするときに経験していくんです。そうしなくてもあなたに神様は十分によくしてくださいます。そうしなくても神様はあなたのことを愛しています。ですが神の言葉に応答して一歩前に踏み出さない限りそれはわからないんです。一歩前に踏み出すときに他のものを捨てて犠牲になるするかもしれない。でも神を大事にするときにそのことを経験するんです。神様は私のことを愛しておられ、心配しておられ、野のユリや空の鳥以上に私によくしてくださるということ、そしてそこでその経験をした人だけが心配、このようなことでの心配から解放されていくのではないでしょうか。一言お祈りをしましょう。天のお父様、今日神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは皆与えられますと、この神様の本当に素晴らしいお約束、また御言葉を共に聞くことができたことをありがとうございます。この教会を一歩出るとすぐにこの御言葉を忘れてしまい、この世の思い煩いに心が乱され、問題に心が向き、神様への信頼が吹っ飛んでしまうような本当に信仰の薄い私たちです。あなたはそのこともよくご存知でおられますから、どうか私たちにからし種の信仰を与えてくださり、神様、今日あなたが私たちに語ってくださったこの神様の愛と恵みを信頼して、十分に良くしてくださることを信じて、神様とのまず関係を第一に求めていく、そのような歩みとならせてください。明日朝、目が覚めた時に、まず神様との関係を求めることができるように、今日夜寝るときに まず神様との関係を正すことができるように、私たち一人一人を導いてください。また大聖書福音教会が、どうぞ神様をとの関係を最優先にしていく教会となっていくように、それによって教会が困難に遭うかもしれなくとも、神の義を求めていくことができるように、神様どうか私たちを助けてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。